どうも、オレンジです。
いろいろストレスが溜まりまして、最近は昔の戦隊サンバルカンとかデンジマンとかバトルフィーバー J とかのオープニングを見て涙を流す涙活をしています。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと。
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好きカルチャー中毒者のオレンジです。どうですか？どっか行きましたか？
どっか行きましたよ。有明の方とかも行きましたし。
有明、九州の有明海。
有明海、そうそう。ムツゴロウに、を取ろうとして滑って転んで泥だらけになっちゃったよ。
大変だよね。やっぱね、あるあるだよね。
なんか気持ち悪いけど、オレンジさんのそれはさ、どうしたらいいの？
どうしても、だから大丈夫ですよ。どうしても正解ではないので大丈夫です。
いやいや、正解とか聞いてなくて、うん、何を望んで。
どれでも大丈夫です。
それは言ってて楽しいってこと？
そうだね。なんか口が滑っていく感じがいいんですよ、やっぱりね。うん。
この口が、あなたが滑らせてるんだけど。
社会においては、社会においては許されないから。口が滑ることなんで。
そうか、高市総理大臣みたいな。
そうそうそうそう。
ことを今、やってるってこと？
さっと言っちゃったら、そう、ダメやっちゃうでしょ？あの場所でだって、有明がーっつってるのに、有明海がーとかで言っちゃったらもう終わりでしょ？終わりですよ。政治家だったら終わりだけれども、
私は有明海とは申してないんです。
そう。
有明と申したんです。議事録見ていただければわかります。
かわいそうね。ほんと、高市さんね。かわいそうですよ、そんなの。
ちょっと待って。出るなよ、この、今、ここの中から出るなよ。内側の話してんのに、お前が外出たら終わりだから。
もう、ですわ。
うわ、うん、逃げた。ひどい。出るやつが一番嫌い。
有明に行ったということで、はい。何しに行ったんですか？
デフリンピックを見に行ったりとかしてましたね。
ああ、はいはいはいはいはいはいはいはい。前にもあれお話ししてましたよね、ちょっとね。デフリンピックじゃないや。デフのスポーツの話してましたよね。
ざっくりすぎるでしょ。パラリンピック。
はい。
の、まあ、パラリンピックそのものは僕は見に行ってないんですけど、パラリンピックの競技であるボッチャも見に行ったことありますよね。
うん、ああ、そうです
ね。そのこと多分言ってると思いますけど。
そうしました。うん、うん、うん。
だからね、パラリンピックと、デフリンピックを、なんか、私もそうでしたけど、なんかどう区別したらいいのかわかんないみたいな感覚とかもあるよね。
パラリンピックに包括されるものではないんだ、デフリンピックって。また別のものにされてるんだ、今。
まあ、俺ちょっと、その話をすると長くなるから、
うん、
簡単に言うけど、パラリンピックって、普通って言ったらあれだけど、僕ら、その耳が聞こえる人と聞こえない人の差ってさ、うん、あんまり実はないわけよ。
まあ、普段生きているとそうだよね。
生きていてもそうだし、競技的にもルール的にも、あんまり変わらないのね。でも、パラリンピックって、体そのものに、できないことがあるから、競技自体のルールとか変わる、うん、結構大きく変わるんですよね。
はいはいはいはい。
だからこれ、まあちょっと厳密なところはわかんないけど、パラリンピックに合わせて、自分のできないこと別にこう、給与とかを分けていくと、まあ、うん、なんていうかこう、思ってるデフリンピック、あとまあちなみにデフリンピックの歴史が古いっていうのもあるんですけど、
へー、
デフリンピックの形をパラリンピックに合わせるとなんか多分できることが減っちゃうとか、
うん、
まあ、あとそもそもだけど、うん、ほぼオリンピックみたいなことができちゃうから、そういう意味ではまあ単独な方がいいんだろうっていうことなんだとは思うけど、なんかね、うん、その世の中の取り扱い的なところで言うと難しいところだよね。なんかね、オリとパラってセットになってるから露出もすごく多い、うんうん、かえってね、うんうんうん、デフリンピックってあんまり露出がない感覚もあるから、うん、っていうのはまあありますが、まあ、なんで、見てると、あんま変わんない感じもありますよね。まあ、なんていうのを見に行ったりしましたよ。
有明のでっかいところやってるわけですね。あそこの、有明アリーナ。
じゃね、有明のね、テニスの森ってところがあって、そこに。
ああ、野外なんだ。
あ、いや、そうだね。なんか屋内の場所もあるのかもしれないけど。いたこと、あ、まあまあいいんですけど。
はい、俺回ったことありますよ。周辺を、はい、周辺を回ったことありますよ、有明の。でもそのデフリンピック自体は行ったことなかったので、なるほど、なるほど、と思いながら聞いておりますけれども。うん、
はい。
僕はね、今週というか、ちょうどこの配信時点の昨日ですね、調布に行ってきまして。
はい、そうですか。まあ、都内ですけどね。まあ、東京知らん人で言えば、はい、調布っていうと、うん、まあ、オレンジさん普段ね、23区内に住んでますから、はい、まあ、新宿方向から言うと、まあ、30分ぐらいなのかな。まあ、ちょっと外れたところ。
なんか調布駅的には、はい、最短新宿から16分って言い張ってました。
まあ言い張ってる、事実は事実だけど、はい、そもそも新宿で京王線に乗るのに一苦労だから。
そうなんだよ。
まあまあまあ、
最短とはなんだけどね。
まあ実質20分、まあ30分。あれ難しいね。だからオレンジさんなんかほら、うん、そもそもさ、その私鉄に乗らんでしょ？
乗りますよ。私鉄って乗らねえで、おめえ、調布にどうやって行けんだよ。
じゃあ、普段、東の電車に乗りませんよねっていう。
東の電車って何？東の自転車にしか乗らないけど、普段。
ごめん、西の電車。
ああ、うん？西の電車。あ、普段はね。普段の生活の中ではそうだね。
そう。あえてだから、
乗ろうとしたらそうだね。ワープ必要だもんね。ちょっとね。ピューン言ってね。
もういいよ。うん、だから乗らない、私鉄に乗らない感覚っていう中で、京王線の位置づけがいろいろあると思いますが、まあとにかく、そういうちょっと外れた、ところだよね。オレンジさんの生活圏とか、東京ど真ん中で言えばちょっと外れたところですよね。
うんうんうんうん。
で、その調布に行って。
そういう説明をしてくれたのね。別に、そんな説明しなくてもいいのに。
いや、あなたにではないですけどね。はい、はい。
調布に行きまして、
はい。
調布といえば、ポンさんにとっては何ですか？調布駅がいいかな？あ、でも調布市でもいいんですけどね。はい。
ちょっと、わからん。まあ、なんとなくの体感だと、まあ、調布は、ゲゲゲの鬼太郎の像とかが、
うんうんうん、
並んでたりとか、するのと、
うん、
あと、まあ、ちょっとイメージピンとこないとこもあるんだけど、うん、映画の街って印象が。
おー、素晴らしい。調布をアピールしてる通りのことを、はい。
ああ、それ、なんだっけ、撮影所かなんかがあるんだっけな。
あったんかな、うん。
うん、そういうことはなんとなく知ってはいますかね。あと、深大寺が近いのかな？だから深大寺そばとか。そういうのとか、まあ本当カタログ的なレベルですけど。
うん。
うん、あと昔、なんか映画館とか、あ、まあ今もあるのかな？まあ映画
見た
りとかはありますかね。あとあれだよね。なんか地下の駅があって上に上がっていく感じっていうのが、なんか他の街とちょっと違うなっていう。
な
んかそういう、はい。構造的な、ニュアンスをちょっと覚えてたりとかしますかね。
行ったことであると、あるとすると、映画館は行ったことがある？
映画館にも行ったことあるし、なんか今思い出してきたけど、うん、なんか、
はい、
仕事で、なんだっけな、なんか大映かなんかの撮影所かなんかがあったのかな、入り口に大魔神かなんかがいたような
記憶がある。はいはい、角川大映、はい、ありました、あります。
そうか、そうだよね。そこがあるのが、うん、多分映画の街という印象の一個かもしれないですね。
なるほど、なるほど、なるほど。まさにですよ、素晴らしい。調布テスト、50点ぐらいかな。50点ぐらい多分取れてると思うんですけど、はい、はい。
はい、100点満点なのかな、はい。
よくご存知でございまして、はい、そんなんで。よくご存知でございまして、はい、はい。まさにですよ、全部合ってます。間違ってることは多分一つもないと思います。昨日行った限りでは私は。
ありがとうございます。
うん。各位私もまあ昨日2回目なんですけどね。2回行って、しかも、はい、前に行ったのがなんかついでみたいなね、近くの競馬場で、あ、違う、競輪場か、やっている音楽フェスに行って、うん、その帰りに。
競輪場もあるんだ。はい。
そう、その帰りに立ち寄ったぐらいの距離感なんで、
うん。
本当に調布ね、詳しい方々には申し訳ないなと思いながらこんなクイズを出していたわけです
よ、ね。クイズだったんだよ、今。質問じゃなかった。うん、はい。うん。おいで。
で、昨日ね、ちょうどあれですわ。はい、最初にポンさんが挙げてくださったゲゲゲの鬼太郎の作者である、うん、水木しげる先生の、
はい、
なんか、命日を記念したイベントみたいなものが行われてまして、
へ、
水木さんはね、調布にずっとお住まいでいらっしゃってみたいなところで、数々の作品を生み出した街みたいな感じで、うん、毎年、命日が11月30日で、うん、それまでね、2週間ぐらいかな、ずっとイベントをやるんですよ。
はい、
基本、メインイベントは土日だけかな、あと、祝日もあるか。これ週は祝日もあったりするか、土日月とかもあるのかな、うん、
まあまあ。
ですけど、うん。そんなところでイベントをやり、なんか、ゲゲの鬼太郎だから、水木しげる作品のコスプレとかをしてる人を、うん、なんか集めてのイベントとかをいっぱいやるエリアらしいんですよね。
ほうほう。はい。
そうそうそうそう。調布の駅から、昔はそれこそ深大寺のあたりまで、で、深大寺の近くに昔は、鬼太郎茶屋っていう、ゲゲの鬼太郎を、こう、モチーフにした、なんだ、喫茶店みたいな、お茶屋さんみたいなのがあったらしく
て。
うん、
お土産とかいっぱい置いてありましたよね。
そうそうそうそう。そこら辺が繋がってたんだけど、今、鬼太郎茶屋が結構調布の駅前の方に近づいてきたんで。
移転したんですよね。
そうそうそう。なので、結構駅前周辺で基本的にはそのイベント自体は行われて、みたいな。でもスタンプラリーっていうイベントが行われていて、深大寺も含めて、スタンプで回るみたいなところなので、まあ全部、こう、スタンプを回ろうと思うと、うん、調布の、その、駅前から深大寺までぐるっと回らなきゃいけないみたいなコースになっているっていう。ところの結構ね、はい、壮大な規模。僕はちょっと行くのが遅れたので、最大どんぐらいの人数かいたのかわかんないんですけど、はい、めちゃくちゃ駅前盛り上がってる。でもしかも、まあ、調布って普段から多分、土日問わずかなり人が多い駅ではあるんですよね。近隣の駅に比べると。
まあ、通勤で使ってる人もすごく多いところですよね。人もいっぱい住んでるんでしょう。
そうそうそうそう。住みよい街だったりするので、僕、隣の駅のなんか帰り道、端的に言えば昨日僕は死ぬかなと思った体験もあって。
ああ、いっぱいだね。はいはいはい。
そうなんですよ。
深大寺も近いよね、確かね、そっちの方ね。
そうそうそう、味の素スタジアムっていう FC 東京というチームの元となっている、まあベースとするスタジアムがあって、まあ、そこも近かったりするエリアらしいんですけど、うん、
はい。
深大寺ってポンさん行ったことあります？
あ、結構ありますよ。
あります。深大寺ってどうやって行きました、うん、ポンさん。
どうやって行きましたって、バスかなんか乗って行ったかな。
やっぱそうなんだ。僕、
まあ、ちょっと駅から離れてるんですよね、
はい。そうなんですよ。で、行きまして、うん、シェアサイクルでどんぶらどんぶら行ってみて、まあ、10分、15分ぐらいかな。で、行けるんですけど。
はい、はい。
かなり、こう、途中の道、まあ、で、長い坂があったりと、長くもないか、急な坂があったりとか。
うん。どっちか。はい、はい。
あと、すげえ暗いエリアを通るんですよね。はい、
うん、昼間でしょ？どういうこと？
昼間じゃないんですよ。僕だから、駅前でずっとこう、行けるところをスタンプラリー回って、あ、ゲゲゲキ、ゲゲゲキ、みたいな感じで、ぐるぐる回っていて、夜に遅くなると、はい、その寺が閉まるっていう想定がなくって。
はい、ああ、まあまあ、そうですか、はい。
寺が閉まったとって、何かしらそのお店とかをやってるから、はい、なんだかんだ明るいんじゃないかっていう、その観光地感覚で僕は、
観光地で23区感覚だよね。
でも京都とか、あれじゃないですか。でも京都とか。博多とか、観光地っていうのは、夜まで高校と照らすわけではないですか。
いや、だからそれは本当限定的だよ。まあ、オレンジさんも僕もそうだけど、そんな旅行ったこと、まあ、あ、オレンジさんはあるのかな？だけど、うん、名古屋とかでもですよ。やっぱ5時、6時ぐらいにはもうだんだん落ち着いてきたりとか。
はい、ね。
例えばその三重とか伊勢神宮とか行ったことありますけど、もうそれも4時半ぐらいにはもうなんかその本当いっぱいのお土産屋さんが並んでるところもささーっと閉まっていきますから。うん、だから、その、23区だけよ。その、本当ゆ
いやいや、だから行くじゃない
の。やってるっしょ
って、ね、大阪だってそうだし、京都だってそうだし、別に23区だけじゃないのよ。
大都市。
観光地を言い張るなら、そう、夜明けちょるじゃろうという認識でおりましたら。まあ、
当たり前の、当たり前の感覚とするのは、23区感覚っていう、大都市感覚っていうところがあるんだと思いますけど。
うん。で、ありましたら、そう、
はい、やってるだろうと思ってたけど、
そうそうそうそう、真っ暗になって。
何時に行ったので、実際。
17時ぐらいかな、でも。5時ぐらい。
まあ、それはちょっと、あれじゃない、寺に まあ、微妙なとこですかね。はいはい。
そうなんですか？寺に5時は違う。
だって、5時に閉まるぐらいな感覚はあるよ、イメージとしては。
あ、そうなんだ。ちょっとそこら辺の感覚。まあ、寺はやってなくてもいいかな、みたいな。ちょっと外から写真撮れればいいかな、ぐらいで思ってたら、11月の5時ってかなりね、もうね、暗いんですよね。
街自体も暗く、なりますよね。
そうそうそう。お店もね、16時で閉めちゃうところが多くって、一部、その、うん、それこそ深大寺ってお蕎麦屋さんが有名なので、お蕎麦屋さんがちらほら開いてたりしたのはすごく助かったは助かったんですけど、
うん。
シェアサイクルで言ったらね、シェアサイクル、まあ、その、深大寺からちょっと離れて、裏側に深大植物園ってあるんですよね。
はい、そうですね。
でっかい自然豊かな空間にあって、なんかそこら辺もちょっとぐるっと回ってみようかなと思って、そこら辺にある、はい、そのシェアサイクルのポートに止めたら、はい、もう、はい、うんともすんとも言わなくなっちゃって。
何が？
シェアサイクルが。シェアサイクルくんが。
止めたのよね。止めて？
シェアサイクル。正確に言うと、シェアサイクルくんを、こう、使うところに行くまでにわらわら歩いて行って、で、いつも通りその鍵を開けるわけですよ、システムによって。アプリを使ってね。はい、開けるんだけど、はい、なんか開けたって言ってるんだよ。シェアサイクル側は開いたよって言ってるんだけど、鍵自体はずっと閉まっていて、
はい、もうレンタルは。お帰りのタイミングの話をされてるのかな。
そうなんですよ。そうなんです。乗ってきて、一回降りて、で、深大寺周辺歩いて、で、深大植物園の方にあるポートにまた、移動して、そこから乗っていこうと思ったら、そこのやつがもう本当に動かないわ、開かないわ、でもレンタルは再開始したわって言ってて、アプリが使えなくなっちゃうんですよ。ハローサイクリングっていうソフトバンクかな？系列のあれを使ってたんですけど、もうそうなってくると、もうレンタルは開始したって言い張ってるから、うん、新しくその別のシェアサイクルを予約をすることもできず、うん、そこにおいて僕はだからシェアサイクル難民になったわけですよね。シェアサイクルを目の前にはあるけれども、うん、使えるサービスがなくなってるっていうところで、
うん、
そう。でもなんか、一応車通りはあるけどタクシーとかも通らないし、バスとかもバス停も遠いし、みたいなところで、
うん、もう5時なんだもんね、はい、多分人気ももう随分ない状況なんでしょうね。そもそもあんまりね、人が、
うん、そう、ついにもう深大植物園でね、はい、死ぬんだなって、こう、このままさまよって死ぬんだなって思った、覚悟したっていうこともありましたけれども、
あ、本題に戻りますよ。
はい。
こっから盛り上がるんじゃないの？
本題に戻りますよ。
帰れましたって話ね。
はい。はい。芸術っていう、はい。調布のね、まあ、中高、まあ、全体にした、その、なんだろう、水木しげる先生の、キャラクターを生かしたお祭りとか、はい、あとは、その、広場とか、駅前に北郎広場ってあったりとか、はい、ところどころに水木先生の作品、悪魔くんとか、なんかそういうもののモニュメントが飾られてたみたいな、なんか街全体としての、その、はい、キャラクターによる盛り上げみたいなものが行われているっていうところで、あ、すごいなって、これだけその街全体がそのキャラクターを愛して、こう、ある種、いろんなものを展示する空間みたいなものを、なんか、実現できてるってすごいなと思った時に、ちょっと思い出したのが、うん、僕、先月かな？藤子 F 藤尾ミュージアムっていうところに行って、あれ川崎市なのかな？川崎市が運営する。実はなんかそんなに今回行ったところと距離的には離れてなかったりする気がするんだけど、川崎市の藤子 F 不二雄ミュージアムっていう、まあ、藤子先生の作品、ドラえもんを中心とした作品のミュージアムにも行ってきて、
うん、そこもなんかめちゃ上り戸ぐらいですかね。
そうそうそう、上り戸からバスで10分15分ぐらいかな、はい、はい、行くところなんですけど、はい、なんか、そこもめちゃくちゃその藤子先生の作品の紹介する、まあ、エンターテインメントっていうかね、その空間作り自体がめちゃくちゃクオリティが高くって、展示している内容も藤子先生のファンだったらば、まあもう、うん、大満足というか、なんかいろんな作品の原画とか。
ネタバレになりますけど、綺麗なジャイアンとかね。
さっさっさっさ、綺麗なジャイアン。
のび太と恐竜の双葉鈴木竜とかね。
そうそうそうそう、そういう像とかね、あったりとかして、なんか、うん、だし、もうそれ一つ一つの空間の作り方も
綺麗。あと石像になったドラえもんとかね。
石像になったドラえもんなんて言いましたっけ？ 俺それは知らないな。
隠れた感じのところで、のび太と、魔界の、魔界大冒険かなんかで石になっちゃって、ドーンってこう、のび家の庭に落ちるのよ。で、それを、確かドラミちゃんが見つけるみたいなくだりが確かあったんじゃないかな。あ、じゃあ、本人たちが見つけんだね。確かに。
ヒント教えて。ヒント、どこら辺にあるの？
ヒント？いや、なんかね、森の方に、確かあったような気がするな。
もう撤去されてるんじゃない？それ。
撤去はないと思いますけど、うん、撤去しようとしたのかな、お母さんが。うん、なんかそんな、うん、
ストーリーもね、あったかもしれないですけど。
はい。いろいろありますね。
そこら辺の、その、なんだろうな、こういう、まあ、いわゆるポップカルチャーと言われるジャンルの中で、なんかこういう風になんか、展示されるものとか、ミュージアム化されるものとか、あとはまあ、イベント化されるものと、そうでないものの違いって何なんだろうな、みたいなことをちょっと今日短い時間ですけど考えたいなと思っていて、
はい、はい。
それこそ、漫画家っていうくくりの中でも、なんか、ネームバリュー的には、おそらく手塚治虫とか、まあ、同等なのかな、うん、手塚治虫とか、赤塚不二夫とか、そういうところ、石森章太郎、うん。まあ、石森さんについては、石森、漫画館ってね、どっちだ？ありますもんね。はい、地元に、ね。石巻か。石巻にありますもんね。だから、うんうん、まあ、そういうものとして、まあ、展示する空間はあるんだけど、手塚治虫とかって、あんまり常設の、あるのかな？常設のミュージアムみたいなものって。
宝塚の方とかにあるんじゃないのかな。
やっぱりそっか、じゃあ地元だったら作れるのか。なんかこういうそのキャラクターを生かした展示っていうものが実現できるもん、あとかつ盛り上がるもの。ゲゲの鬼太郎で水木しげるで言うと、まあゲゲのね謎でしたっけ。なんか去年か一昨年ぐらいなんか新しいね映画とかが盛り上がって、そこから新しいファン層が開拓されたみたいなイメージありますし、藤子さんの作品だとやっぱドラえもんはほぼほぼ数年に一回は新作が作られて、その都度、まあ、お子さんのファンとかもどんどん増えて、みたいなところの人気が維持されてるんだろうけど、
うん。
なんかそこら辺、多分手塚作品、赤塚作品、まあ、赤塚作品はあれか、おそ松くんとかがヒットしてるからそういうのもあるのかな。でも、あんまりこういう、藤子ミュージアム的なものとか、迎撃的な展開をしていないような気がしていて、
まあ、あれだよね。ちょっと本質的なことじゃないかもしれないけど、ビジネス的なタイミングだとか、うん、そういうものの中で自治体がどう取り扱うかとかさ。ちなみに手塚治虫さんは宝塚市立手塚治虫記念館というのがあるみたいですけど、
はい。あ、でもここね、大きいのは、なんか記念館っていうものと、なんかミュージアムの違いはあるよね、なんかね。
まあ、だからそれを、集客込みで、どうやってこう、エンタメ化するかみたいなところと、うん、まあ、従来型の、まあ、ちゃんと、先生の功績を、叩いてみたいなスタンスなのと、まあ、違うし、あとね、敷地とかさ、広い場所があって、ここ使えるかなとか、そういうふうな様々な条件が重なり合ってだとは思いますけどね。だって多分、作品数で言ったら手塚さんなんかめちゃめちゃあると思いますし。
そうですよね。
うん、
でもなんか、手塚作品を、なんか、それこそ芸劇だったらば、それぞれのコスプレで称号した人たち、老若男女ですよ。ほんとちっちゃいお子さんからおじいちゃんおばあちゃんまで、なんか街中に繰り出してる感じっていうのを、なんかあんま手塚作品では想像しにくい。はい、みんながブッダとか、まあ、ブラックジャックとかだったらあるのかな、火の鳥とかだったらあるのかもしれないけど、でもそれをやってるっていう絵を見たことがない気がしていて、
まあ、あと、それをやっぱ押し出す人たちの関係性だよね。例えばほら、ゲゲゲの女房なんてドラマもありましたけど、まあ、なんていうか、僕らの時代だと手塚先生がドラマに出てるシーンって結構あったの、昔ね。
手塚治虫自身が。
まあ、自身がとか、手塚さんをモチーフにしたものみたいなの結構、手塚、
まあ、最近アンパネ出てきましたもんね。
もう出てましたけど。はい、だから、そういうふうな扱い方はあったけど、うん、自治体が手塚治虫キャラクターを自由に使っていいみたいな、そういうふうな枠組みはあんまりなかったりとか、地域に根付いた活動をしたかっていうとまた別だけど、だから水木さんだと鳥取とかさ、そっちの方とかも結構キャラクターの、ね、
はい、
像があったりしますから、
水木シールロード、
はい、だからまあちょっとそういうスタンスが違ったり、あと管理する権利団体のやり方とかが違ったりとか、いい悪いは別にして、うん、そういうスタンスの違いの方がむしろ大きいというか、本人がそうしたかったのかどうかはちょっとわからん感覚もありますね。
これそう、現代で言うと、それこそでかいのはワンピースの小田栄一郎先生とか、はい、進撃の巨人の伊佐山先生とかあって、多分、地元にはちょっとしたなんか像みたいなの立ってるのかな、あったりすると思うんですけど、うん、なんかこういう、なんて言うんだろうな、その単純に物を着ましたじゃなくて、文脈含めて、過去の作品、まあ、過去の作品がお二人とも、ほとんどその一作品口がないっていうね、難しいがありますよね。鬼滅の刃の人もそうだけど、基本的にそのあれしかないから、なんかその作品のミュージアムならあり得るんだけど、作家の先生のミュージアムっていうと、なんかそこの広がりがないっていうところで、なんか昔と今のその漫画家さんとかが担当してるものの違いみたいなのを感じるし、あとだからそれこそね、漫画だけじゃなくって、アニメーションもそうだし、音楽だって映画だってドラマだって、あらゆるポップカルチャーっていうのは、おそらくこうミュージアム足り得るというか、何かしらの展示をする場所であり得るし、ある程度人気があるならそれがもっと経済的にもなんか回っていく可能性があるんだろうなと思いながらも、意外とこういうところって増えていかないというか、藤子 F 不二雄ミュージアムが多分そういうものではかなり久々にこう生み出されたすげえでっけえところみたいなイメージがあって、それこそね、赤塚不二雄の家でしたっけ、あれか、事務所か。事務所をこう展示空間にした展示イベントとか、種ラジでも前に話したことある気がしますけど、なんか、そういうものがもっと生まれてもいいし、それって多分、結構多くの人が求めてるものだよなと思いながら、ガンダムとかってそういうのあるんですかね、富野さんの地元とか。
まあ、ガンダムというかね、富野さん固定のものはないし、ないけども、この前、富野さんの振り返りみたいな展示は日本中でやってたりしましたから、東京には直にやってないんだよね。うん、だからそういうのもありますし、まあでもやっぱりジブリとかさ、ああいう規模にならないと、うん、なんか、で、一方では、個別な展示とかさ、そういうものを売るみたいな機会はいっぱい作られてると思うんですよ、うん、今の方が、むしろね。
うんうんうんうん、
その伝統的な歴史を継続していくものっていう視点に立って作るっていうのは、やっぱりそんな簡単なことではないし、ね、だからジャンプミュージアム作ればいいじゃないかって、そういうことでも多分ないと思うから、なんか、うん、その辺はあれだよね。伝統的かつ、新しい来客の楽しさみたいなのを提供できるようなものが作られたら面白いですよね。
なんかそう、箱を作ればいいって話ではないんだけれども、なんかすげえ場所に根付くっていうのがすごくよくって、今回芸劇っていうのは、水木先生に、ゆかりのある調布でやっているからこそみたいなところがあって、なんか移動型のいろんなところを点々とする展示とは違うなんか良さみたいなものを箱物っていう形ではなく、実現してるっていう点で芸劇って素晴らしいなと思ったので、なんかそういうものがね、どんどんどんどんいろんなところで生まれるといいなっていうところもちょっと感じたりしたというところで、時間になりましたので、そろそろ以上にしようと思います。ほい、タネラジは Spotify、Apple、Amazon、YouTube などのポッドキャストサービスで週2回ほど配信しております。お好きなサービスでお聞きください。ご登録もぜひお願いします。また番組へのご意見ご感想は公式サイトタネラジ .com のお便りフォームからお送りください。お待ちしておりますということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
常設の特撮ミュージアムですよね、これ。お天気さんポニーのポンでした。
タネラジ、また。